勇気の塔。奇妙な素人探偵。この物語に登場する素人探偵は、川津三郎という28歳の奇妙な青年である。川津三郎は、数年前に両親に死に別れ、兄弟もなく全くの一人ぽっちで、その上、食うに困らぬ財産に恵まれた、羨むべき自由気ままの身の上であった。彼は、どこかのあまり立派でない私立大学で社会学を勉強したのだが、それで身を立てようというわけでもなく、学校を出てからも、ただブラブラと遊んでいた。だが、普通の勇敢青年のように、平凡に遊んでいたのではない。彼には、一種異様の奇癖があったのである。俺は探偵になるか、でなければ大泥棒になるほかに能のない人間だ。彼はよく友達にそんなことを言った。だが、幸いにして大泥棒にならないで、奇妙な素人探偵を開業した。開業したといっても、何々探偵事務所という看板を出して事件の依頼に応じたわけではない。世間には少しも知らせないで、ただ一人で探偵を楽しんでいたのである。つまり、この世の隅々から犯罪を漁り歩くことを道楽としたのである。彼は世田谷区の寂しい区域に広い寺所に囲まれた邸宅を持っていたが、その家は書斎と科学実験室と衣装部屋の三つに分かれていて、書斎には犯罪と探偵に関係のあるあらゆる書物がぎっしりと詰まり、実験室はまるで警視庁の鑑識課を小さくしたような趣があり、衣装部屋にはあらゆる階級と職業の衣服と付属品が古着屋の店のようにぶら下がっていた。彼はそういう奇妙な邸宅に17歳の書生とただ二人住んでいたのである。川津三郎はその衣装部屋でほとんど毎日のように服装を取り替えて外出した。青年外交官のような服装をしてホテルの夜会に出かけたり、貴族の若様という格好で借り物のパッカードに収まって築地あたりの待合に乗りつけたりするかと思うと、またある時はくず屋に化けて屋敷町を流し歩き、サンドイッチマンになって盛り場をさまよい、観音様のお堂の前の古事記にさえも変装することがあった。彼はそういうあらゆる種類の衣装を持ち、どの衣装を身につけてもすっかりその人になりきってしまうという不思議な俳優的才能を持っていた。ある時は正倉政治記者になりすまして、内閣の記者クラブに紛れ込み、紙と鉛筆を持って書記官庁の情報発表を筆記しているかと思うと、ある時は流しタクシーの運転手になって、巧みにハンドルを操りながら街で拾った乗客と高声に話し合い、またある時は郵便集配人になりすまして、カバンの中から偽物の手紙の束をつかみ出しながら、奥深い邸宅の中へ のこのことを入り込んでいったりした。